覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。聖書は以上です。
ただいまから赤江牧師に新約聖書マタイへの福音書、マタイの福音書10章24節から33節を通し、恐れることはないと題して聖書からメッセージをしていただきます。
教会のクリスマスの案内が配られていて、裏側に何か文章を書くようにということで、人を幸せにするクリスマスという題で書きました。で、同じ頃教団の世の光氏に、教団元理事長あるいは教団顧問として、一文を関東圏に寄せるようにということでいろいろおしてもらっていた中で、それを少し、原稿を増し加えて、今日の世の光、お手元に配られている世の光に同じ題の文章が載っておりますが、まあ、字数が多い分少しの意を組んでいただく文章になったかなと思っております。クリスチャン向けと一般の方向けということで、世の光はクリスチャン向けということにしております。またどうぞ味わって、世の光をお手元にない方は受付でもらってください。今日はマタイの福音書、新約聖書のマタイの福音書の10章が聖書日課の箇所にあたります。そこでこの箇所から恐れることはないという後半の24節からの箇所を、から通してお話をいたします。説教のアウトラインにありますように、まあこのマタイの福音書の10章の前半というのはですね、迫害を受ける中で、まあ、特に弟子たち、イエス・キリストの弟子やまたキリスト教伝道者が迫害を受ける、その時にどんなふうに忍耐するのかということを教えています。で、後半の今日の箇所については迫害を受ける、それをむしろ積極的にその中でイエス様を告白し続ける、そのことの理由をここで教えられるのであります。有名な言葉で、こんな言葉がありますね。使徒パウロがローマ人への手紙の一章で、 我は福音を恥とせず、私は福音を恥ずかしいとは思いません。大変有名な言葉ですね。で、福音を恥としないっていうことが、まるで大したことであるかのような、表現です。パウロほどの人が、福音を恥と思うことがあったのか。まあ、パウロにしてそういう思いがあったと思います。私たち一般のクリスチャンは、まあ、たびたびと言いますか、時々と言いますか、福音を恥ずかしく思って、自分がクリスチャンであるということを、まあ、みんなに知られることを恥ずかしいと思うことがありますね。で、こういうのは昔から言ってるのは、隠れキリシタン。で、同じ職場である人がクリスチャンだと言ったら、ああ、あんたもクリスチャンだったのか、私もクリスチャンだったんだという、そういうお話が、聞かれることがあります。まあ、天理教の方は、法被を着て、それこそ、大っぴらに、いたしますし、創価学会の方も、もういろんなものを大広げに大胆に伝える。そういう中で考えますと、クリスチャンはちょっと上品すぎてはいないか。あるいは無気力や、まあ、臆病ではないかというふうにも思えたりします。異端の物見の塔が家々を回り、人々に、この間違った教えであるにかかわらず伝えていくということを思うときに、私は福音を恥としないというパウロの言葉が染みていきますね。で、だから今日の箇所は福音を伝えることを恐れない、恐れることはないというその意味は、そういうクリスチャンの思いが改められていくという、そういうことを示していますね。この十章にね、三回恐れるなという言葉が出てくるんですね。聖書を開きの方は26節。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものがなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。28節。体を殺しても魂を殺さない人たちなどを恐れてはなりません。31節。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。こんなふうに語っているんです。で、もともとですね、福音というのは恐れることがないというメッセージだと思いますね。いろんな意味で私たちは恐れやすいんですね。で、そんな私たちに神様はこの恐れることがないという言葉をたびたび語ってくださいます。前に出しましたが、この後のマタイの14章に、嵐で沈みそうになった弟子たちに、イエス様が嵐を沈めて、で、こうおっしゃったんですね。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい。私ら、恐れることはない。で、これは、私はいる、恐れることはない。我あり、恐るな。私たちの前身の日本イエスキリスト教団、あるいは関西聖書神学校の教授であった小島伊助先生は、我なり恐るなっていう、そういう説教をされました。で、この前もそうですか、いくつかの言葉の教団の創立の言葉の中に、私だ、恐れることはない。 私たちの教会の背後にそのような創立の聖書の精神が与えられているわけですね。ぜひこれらのことは教団が変わろうが状況が変わろうが私たちはしっかり御言葉で受け継いでいきたいと思います。もう一つ恐れるなという言葉をこの下に記しました。クリスマスシーズンでアドベントですが、ルカの一章受胎告知の場面、すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。まあこれを受けて、私はまだ男の巣を知りませんのに、どうしてそのようなことがありましょうと恐れて断ろうとするんですが、お言葉通り好みになりますように、怖がることがない、恐れることはない、これが最初から私たちに励ましとして与えられています。このマタイの福音書の10章に戻りますが、4つの意味でこの恐れなくていいという福音を伝えるときに恐れがちな私たちは、こういうわけで恐れなくていいんだよと言われています。で、それをまず24節から26節を見てみますと、その第一の理由がわかります。私たちの死、先生であり主人であるイエスご自身も人々から罵られたのだからということですね。ここでこのベルゼブルという言葉が出てきますね。ベルゼブルというのはこの急に現れてくる言葉ですが、この春季と特にシリア地方の中でバールゼブルという言葉があって、悪霊の頭、そういう意味があります。悪魔の中でもお頭だというんですね。で、イエス・キリストのことを非難する人々が、あれは悪霊の親玉だと非難したんですね。12章の24節にそのことが記してありますが、まあ後でまた見てください。で、弟子たちはイエス様のことをついて、この先生である私、イエス様がこの苦しみを受けたんだから、弟子のあなた方は当然苦しみを受けるべきだという、こういうことわざがあるんですね。弟子はその死以上のものではない、弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。先生のイエス様が苦しみを受けるんだから、あなた方もそれを覚悟しなさいよとおっしゃってるわけですね。で、そのことを受けて初代教会の主の弟子たちはどうでやったかということで、使徒の働きの5章に前に出しましたが、このようなお言葉があります。そればかりか、主を信じる者は男も女もますます増えていった。迫害があった。この名によって伝道してはいけない。脅かされたのに、初代教会のクリスチャンたちはイエス・キリストを述べ伝え、そしてそれを聞いた人々が次から次へとクリスチャンになっていったんですね。恐れなかったからです。使徒パウロはフィリピの手紙のクリスチャンたちにこう書き送りました。 あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。まあ、こんなふうに言われています。私たちの覚悟はいかがでしょうか。福音を恥として口をつぐんでしまうんでしょうか。同じく使徒パウロはガラテヤの教会の信徒にこう言いました。今私は人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか、あるいは人の関心を買おうと努めているのか、もしもなお人の関心を買おうとしているとすれば、私はキリストのしもべではあるまい。神を取るか人を取るかという時に、ついつい人を恐れて神よりも人にとの間で面倒なことにならないと言って口をつぐんでしまいやすい、そんな思いをパウロは自分をこと証しとして述べていますね。今日の午後も、まあ、市民クリスマスで大変著名なゲストを海外から迎えてするわけです。まあ、このゲストだったらみんなも生きやすいだろうと、まあ、一般大衆に喜ばれる方法で伝道する一つの方法です。まあ、それはそれでいいんですが、自分が日頃すべきことをしないで、そういうゲストの知名度に頼るっていうのは、少し注意しなければならないことかもしれません。先ほどこの使徒の五章は使徒ペテロがの議会でこの難によって伝えてはいけないというのにそう答えたわけですね。で、私たちは神様から祝福をいただきます。しかし同時に苦しみも弟子に対する賜物だということですね。ピリピの一章の29節。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけではなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。このことをしっかり心に留めて覚悟したいと思うんですね。さて、一番目の理由が恐れなくてよい理由が、イエス様もそうだったということが一つでしたが、二つ目のことは26節から27節にありますように、キリストの福音はもうその本質的な性質上、いくら迫害を恐れて隠そうとしても隠しきれないものだと言うんですね。それをこのイエス様は26節から、だから彼らを恐れてはいけません、二つ目の理由ね、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい、またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。恐れて、つい覆ってしまって、できることなら言わずに済めばという思いの時に、このなぜならとか、ね、だからというような意味で、もう一つの理由が、まあ、これもことわざの一つでしょうね。イスラエルのことわざの一つで、弟子は先生に勝らないということわざを使っているように、まあ、ここでも覆われているもので表されないものはないという言葉ですね。隠そうとしても隠しきれない。 もう視線に出てきてしまうんだと、もう福音というのはそういうもんだと言っていますね。暗闇で話すことというのは耳でささやくとか個人的に密かに伝えることですね。イエス様が時々奇跡をされたり教えられた後で誰にも言うなと口止めなさったことがたびたびあります。特別な恵みを与えたその少数の選ばれた人々の間であまり広めなくていいよとおっしゃったんです。内側の人に弟子たちに語られた、まあ、これがこの隠された密かなところでということですが、それが明るみで言えとおっしゃってるんですね。ここではね、暗闇で話したことを明るみで言いなさい。こっそり個人的に話していた段階を過ぎて大っぴらに公然と人前で言いなさい。私たちがキリスト教会に何かのきっかけで触れて来だして、だんだん本当かな、どうかな、どうしようかな、信じようかな、いや、いろんなそこまではとかいろんな思いをしながら、でもやっぱり個人的に聖書のことを聞いて、はあ、やっぱり信じようと心に思うんですが、やっぱりそれでも公然とみんなの前で言うというのはためらう場合がありますね。長年教会には来ているけども、また信じたつもりで、いるけれども、まだ人には言っていない、まあ、そういう時にイエス様は言い広めなさいと、屋上で言い広めなさいとおっしゃってるんですね。屋根の上まで上がる必要ないんですが、屋根の上まで上がって叫ぶぐらいのことが表し方があるんです。それが洗礼です。今までは教会に行ってます、私もそうでした。日曜日どこ行ってんのや、教会にっていうのはそうかって、そこまではいいんです。でも洗礼を受けたいんですと親に言うときは、特に父親に言うときは3ヶ月かかりましたね、はい、皆さんいかがですか。クリスチャンホームの方はね、そういうプレッシャーがないんですよ。もう洗礼受けたいんですって言ったら、それは良かったなっていうわけです。むしろ水かけられるんですね。本当かと言われる。だけど、クリスチャンでない家庭で、イエス様を信じるということで、洗礼を言うときはね、主人がどういうだろうかと。親はどう思うだろうかと。大概、まあ、大きくなってからとかね。もっと大きくなってからとか、働き出してからとかね、結婚してからとかね、いろいろ親は心配して、先回りして伸ばそうとしてくれるんですね。だから、まあ、それを言われる前に自分で洗礼を受けるっていうのは遠慮しちゃう。親族がどう言うだろうかとかね。もう心の中でこれしかないとは思いながら、でもなかなかね、大っぴらに言えない。大っぴらに言うっていうのはね、まさに洗礼っていうのはそういうことを意味するわけですね。ところが信じたものが自分の思いで隠そうとしても、もうとても隠しきれないっていうのがイエス様の教えなんですね。10章の今日の一節を見てください。一節を見ますと、イエスは十二弟子を呼び寄せてとありますね。イエス様は マルコの福音書にもよると、この箇所をですね、そばに置くためだと、ご自分のそばで訓練するためにそばに呼び出したんですね。で、その中で信じて訓練された弟子たちは派遣されたわけです。十章の五節を見ますと、イエスはこの十二人を使わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に行っては入ってはいけません。使わされた、ね、イエス様はご自分のそばへ呼び出して、おそばに置いて、次に派遣したんですね。これがの段階ですね。だからイエス様を信じて、公に神と人の前に公にする洗礼という段階を経たならば、のまあそれで大っぴらにイエス様のことを伝えるために派遣されたというわけです。だから私たちがイエス様を信じることができたのは、それは教えられて信じたことを他の人に伝えるためなんですね。で、だから語らないでいるということは、クリスチャンとしては本来的にありえないことなんですね。むしろ、同じようにパウロは、私が福音を述べ伝えてもそれは誇りにはならない。なぜなら私はそうせずにはおれないからであると言ってますね。コリントの手紙の9章16節。というのは、私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったなら、私は災いだと。同じ使徒パウロは第二コリントへの手紙の中で4章13節、私は信じた、それゆえに語った。信じたことが当然に語ることにつながると書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。信仰は聞くことによる。で、語るものがなければ聞くことができないと、パウロはローマ人への手紙で言っています。ああ、麗しいかな。良き訪れを告げる者の足は、本質的にこんな風にクリスチャンは自分の中に確信することを恐れつつも、恐れを克服して言い広める。言い広めさせる、そういう福音の本質的な力があるわけです。これが恐れなくてよい理由です。隠そうとしてもどうせ隠しきれないんです。三つ目の理由は、その3、28節、だから体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。これもよく知られている言葉で、皆様もどっかで聞かれたことがあると思います。そんなものより、魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。ツインギリーという、まあ、マルチン・ルター、ジャン・カルバンなどと一緒に活躍した宗教改革者がいますね。で、彼は宗教改革を反対する国との戦いの中で、戦死していくんです。で、それはその時ね、まさに死のうとしている時、彼が叫んだ言葉がこの言葉ですね。魂を殺しても 体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。だから私は死は恐れないと言っているわけです。どんなに迫害者が殺すぞと言って脅かしてきても、もうその敵対者は肉体の命を殺すだけで魂の自由を奪うことはできません。まあ、ここから信仰の自由、信教の自由という近代政治の知恵が出てきたんです。で、それは、まあ、一つの教え、理屈といえば理屈であって、現実的に今まさに迫害を受けて殺されようとするその恐怖の中で、もうそれよりも信仰の自由を捨てて自分の両親に猿靴をはめて、で、もう今日も聖人家で帰郷という言葉がありましたね。信仰を捨てる、そういうことがあります。宣教師の世界でバテレンの頃に転びという言葉がありますね。転ぶんですね。で、まあ、廃教とも言いますね。教えに背を向ける。で、そういうことが当然あるわけです。まあ、今からこの平和の時代で私たちはもしそんな時代がもう再びやってきたらどうしようかと、まあ、それも恐れて信仰の決断をできなかったり洗礼を言い表せなかったりいうことがあると思います。そんな私たち人々にイエス様のお言葉は28節のお言葉ですね。これが恐れなくてよいという理由です。でも恐れるなと言ってもやっぱり恐れますよね。私この間今年も榊原で心臓のためにいつも行ってるかかりつけ医から毎年行ってくださいので行くんですが、検査の結果データはいいですよと言われて、じゃあ今年はもうこれで解放ですねと言ったら、いえもう一度来てください、カテーテルしましょうって言うんですね。検査のためにね。で、この前9本目を入れたそれがどうなってるか、他のところがどうなってるか他の検査でわからないからカテーテルで調べましょうと。その結果悪いところがあれば2桁になるわけですね、ステントがね。だからまた15日に行くのでどうぞお祈りください、その時はサインをする人が一緒に行かないといけないから家内も一緒に行くわけですが、まあ、私の場合はカテーテルで、まあ、1日で日帰りできるし何かあっても一晩泊まりで帰ってこれるんですが、もしこれが癌を取り除くとか同じバイパスでも切って開いてっていう話になると別ですね。何か悪いとこがあれば、まあ、手でやっても足でやっても内臓の一部でやっても切って取り除いて生き延びようとしますね。で、まあ、そういう瀬戸際で命を拾うためには体の部分を捨てるということは恐れながらもするわけです。まあ恐れるわけですね。でもやっぱり手術は受けるわけです。もう延命措置はいりませんと、このまま待ちますという選択肢もありますが、まあそれに比べてね、クリスチャンだからといって殺されることが全然恐ろしくないっていう。殉教する可能性の前でもうそんなことは何にもありませんというのは、それは不干渉の場合がありますね。無神経の場合もあります。普通は今から手術をする、 命に関わるというと恐れるわけです。でも恐れながらもやっぱり命のために必要な、まあ、メスを入れる、切断するということを応じるわけです。まあ、その程度の勇気であっても永遠の命を持ち続けるために私は肉体の命を失ってもいいですよ。それがここで28節で言われている言葉ですね。でそれはそういう時になって慌ててどうしようかとうろたえるんではなくて、また平和な時に、平時にそういう心の備えをしていくことがありますね。ペテロの手紙に、いざとなったら聖霊が覆ってくださって守ってくださるということがありますから、まあ、いざとなったら神様が私たちを導いて、言うべきことも教えてくださるというのはそういう意味でしょう。四つ目、恐れなくてよい理由の最後ですね。29節から33節。まあ、一番のスズメの話で、小さな小鳥、値段もつかない。2羽でいくら、5羽でいくらという、市場では値がつかないぐらい、まあ、小さな小さな価値のないものと思われているもの。そんなものも神様の御心でないと地に落ちない。ましてあなた方は鳥なんかに比べることができない人間であり、しかも神の子ではないかと。で、神様は髪の毛も数えていてくださる。私はだいぶ数えやすくなったと思うんですね。皆さんどうですか？私のは数えられませんってないんですからね、ない人はね。数えがないんです。数えるっていうのは、どのぐらいあるかご存知でしょうか？普通ね、まあ、10万本と言われてますね。理髪店では、美容院でもそうでしょう、7万本ぐらいと言われているそうですが、最近はどうなんでしょうか。神様は髪の毛の一本一本を数えておられる。その神様がその髪の毛を愛おしんでいてくださる。それ以上にその一人一人を大事にしていてくださる。その人がたやすくの命を奪われることは普通はない。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ですから恐れることはないんですが、かけがえのない尊い神の子供ですから、そのことを私たちは思って、自分が神の子である以上滅多なことでは殺されない。たとえ死ぬにしても、その死は神様の目に尊い値打ちのある有意義な死なんだ。だから体も魂も地獄で滅ぼす力のある方を恐れる。それ以上にもっともっと神様の愛を、父なる神の愛を確信したいと思います。それはイエス様も喜んでいただけることです。ここで人の前で33節、32節、私を人の前で認める者は皆、私も父なる神の前で認めます。これはね、人の前でっていうのは地上の裁判です。地上の法廷。ところが、父の前でっていうのは天上の大法廷ですね。で、地上で迫害者が、まさに、お前はイエスを信じるのか、信じれば、 信じるのをやめたら命は助けてやるぞという、そんな時私たちはイエスを私の主ですと告白するか、イエスなんか知りませんというか、それを地上の裁判と天上の神様の大法廷でいうのを態度を変えたらおかしいですね。地上の法廷でイエス様は私の救い主です、私のために死んでくださいました、それは天の法廷で神様はそれを認めてくださるわけですね。そんなことをここで言っています。お話を終わりたいと思いますが、キリスト教会クリスチャンで最初の殉教者は誰か知ってますね。ステパノですね。いや、ヤコブでしょうか。ヤコブで、ステパノは信徒の説教者でしたが、使徒の働きの七章にあるように殺されようとするとき、天が開けて使徒の子が神の右に立っておいでになる、こう言いました。で、それは天の大法廷で今まさに迎えようとしてくださっているイエス様が見えたんでしょうね。で、石で打ち殺されて死のうとするときに、彼はまさに主イエスよ、私の霊をお受けください、そんなふうに言うわけです。この箇所ですね、前に出します。こういった、見なさい、天が開けて人の子は神の右に立っておられるのが見えます。イエス様はステパノが何と告白するかと見守っている。もう身を乗り出してステパノがどういうだろうか、その時にステパノは本当に私の霊をお受けくださいと身を投げ出して石で打たれて死んでいったんです。その時ですね、天の法廷で座っていらっしゃったイエス様が思わず立ち上がって手を伸ばして、そして飛び込んでくるステパノを受け止めて抱きしめたんじゃないでしょうか。その愛の姿をステパノは見ながら手に帰っていきました。私は福音を恥としない、恐れることなくということを見てきましたが、マリアはお言葉通り好みになりますように、マリアは怖がらなくていい、お言葉通り好みになりますよ、信仰の決断を持って石打ちで未婚の母となって殺されていくことを覚悟しながら、マリアはイエス様を宿してくださいました。そのことに御使いの御告げに、告知に応じました。このアドベントに私たちもイエス様を屋根の上で言い広める、その機会として用いていきたいと思います。お祈りしましょう。洗礼をためらっている方は恐れないで思い切って申し上げてください。天のお父様、ありがとうございます。イエス様の救いを感謝します。恐れる私たちに、恐れることはないと前もって弟子たちに教えておられたこと、今日も確認できました。私たちの恐れをご存知のあなたが私たちを強めて、私たちをこの福音を他の人に届けるために用いようとしてくださっています。どうぞ恐れることなく立ち上がらせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。